それではまずはじめに本展覧会の主催者を代表し、株式会社テレビ岩手代表取締役社長茅野伸二がご挨拶申し上げます。
本日は、鈴木敏夫とジブリ展岩手展の、開幕にあたり、誠にありがとうございます。テレビ岩手は今年さまざまな事業を予定しておりますが、最大の目玉がこの、鈴木敏夫とジブリ展というふうになります。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は4月6日と7日に行われた鈴木敏夫とジブリ展岩手展と大沢温泉菊水館昔ギャラリー千ヶ谷茅葺きホール完成披露記念、もう一つの鈴木敏夫とジブリ展鈴木が愛した風景写真のオープニングセレモニーと取材の模様をお送りします。鈴木敏夫とジブリ展岩手展の司会はテレビ岩手アナウンサーの中島明日香さん、出演者は株式会社テレビ岩手代表取締役社長茅野伸二さん、岩手県副知事八重樫浩二さんと鈴木さん、そしてもう一つの鈴木敏夫とジブリ展の司会は IBC 岩手放送アナウンサーの川島由紀さん、出演者は株式会社大沢温泉代表取締役高田貞和さん、花巻市副市長松田英樹さん、株式会社リンプー社代表宮沢和樹さんと鈴木さんです。
本展覧会ではですね、高畑勲監督や宮崎駿監督とともに、数々の名作、誰もが知っている世界の名作をですね、世に送り出していただきました、鈴木敏夫さんの人となりから解き起こして、スタジオジブリの誕生の秘密が目の当たりにできるように、工夫が凝らされております。岩手県での開催を記念してですね、鈴木さんが、特に書いていただいた宮沢賢治雨にも負けずの書は本当にじっくり、ご覧になっていただきたい作品の一つと思っております。その他ですね、家族で楽しめる数多くの仕掛けもありますので、幅広い年代の皆様にお越しいただければ本当に幸いだと思っております。本日は誠にありがとうございました。
続きまして、本展覧会にご講演いただきました岩手県知事達増拓也様よりご挨拶を頂戴します。本日は岩手県副知事八重樫浩二様にお越しいただいております。
鈴木敏夫とジブリ展岩手展の開幕にあたりお祝いを申し上げます。今から約3年前、岩手県では県立美術館を会場にジブリの大博覧会岩手展を開催いたしました。ジブリの大博覧会は3ヶ月半の開催期間で県内外から30万人を超える多くの方においでいただき、県立美術館最多の観覧者数を記録しました。そして今回、東北では初となる鈴木敏夫とジブリ展が開館50周年を迎えるこの岩手県民会館で開催されますこと、心から歓迎を申し上げます。今回も多くの方々に足を運んでいただけるものと期待しております。本展覧会ではプロデューサーとして数々の名作を世に送り出してきた鈴木敏夫様の足跡をたどり、スタジオジブリの秘密を知ることができる内容と伺っています。ジブリ作品は世代を超えて多くの人々に愛されており、本展覧会も子どもから大人まで幅広い世代の方々に楽しんでいただけるものと思っております。新型コロナウイルス感染症の流行により、文化芸術活動は大きな影響を受けてまいりましたが、一方で文化芸術の価値を再認識する機会ともなりました。こうした中、本展覧会が開催されますことは岩手県民にとって大きな喜びであり、本展覧会の開催を機に岩手県の文化芸術が一層盛り上がっていくことを期待しております。県としましても、 県民誰もが文化芸術に親しみ、想像できる魅力あふれる岩手の実現に向け、今後も取り組んでまいります。本日は誠におめでとうございます。
ありがとうございました。続きまして、スタジオジブリ代表取締役プロデューサーの鈴木敏夫様よりご挨拶を頂戴します。
2つ思ったことがあるんです。まあ、実はご縁があってというのか、僕は東北がもともと好きでありまして、これで学生時代から、まあ、花巻へ何度もう足を運んでるんですよね。それが気がついたらこのうん十年それが続いてる。多分それがここの地で、まあ、こういう展示をやることになった、もしかしたらそれが大きなきっかけかなと、そんなふうに思う次第です。まあ、先ほどね、まあ、見てて花巻の大沢温泉、まあ、宮沢賢治ゆかりの、温泉だと思います。まあ、俺もひょんなことでね来るようになってしまったんですよね。で、元を正すとですね、高畑勲が、まあ、賢治祭で講演をすることになってたんですけれど、まあ、残念ながらね彼が、亡くなるっていうことがございまして、でその時に主催者の方から、ね、ピンチヒッターとしてその壇上に立ってもらえないだろうかと、それが僕が、まあ、定期的に花巻へ足を運ぶ大きなきっかけになりました。まあ、それまでも好きだったんですけれどね。それで、まあ、映画のね宣伝その他ではこの盛岡の地にも随分来てたんですけれど、まあ、気がついたらこの花巻の地へもう今、まあ、一月に大体1回のペースで大沢温泉の方へ来ているような次第でございます。で、まあ、それが一つと、それからもう一つはですね、さっきからこの鈴木敏夫鈴木敏夫と何回も言われてると、なんかなんと、いや、 やっぱりなんか落ち着かないんですよね。恥ずかしいっていうのか、これでなんで僕鈴木敏夫とジブリ展なのかというと、ちょっとそこに座りながらちょっと考えてみたんです。で、多分こういうことじゃないかなと。要するに僕は高畑勲、そして宮崎駿、この2人の映画のプロデュースっていうのをやってきましたから、それはおのずとそのスタジオジブリの歴史を語ることになるんですよね、僕の足跡を追えば。だから、まあ、そういうことで言うと、まあ、新手のそのジブリの展示会かなと。まあ、展示会いろいろやってきましたからね、まあ、新しい切り口としてはそういうこともあるということで、僕も、覚悟して今回ここへやってきております。で、さっきからね、僕そこに座りながらずっとね、もう一個思ったことがあるんですよ。まあ、皆さんの方向はね、よくご覧になることができると思います。この後ろに千尋の絵があるんですけれど、まあ、これ今まで行ったことないんですけどね、実はこれ僕が描いた絵なんですよ宮崎が描いた絵じゃないんですよね。で、ほとんどね、そういうことで言うと盗作かなっていう気もしてるんですけれど、こんなにでかくなったやつを改めて見るとね、いや、なんか不思議な気持ちです。まあ、ともあれ、いろんなお客さんにね、せっかくやるんだったらいろんなお客さんに来てもらいたいです。まあ、いろんなものが飾ってあります。これは関係あるのかなっておっしゃる方いるかもしれないけれど、僕もさっきその内覧でちょっと見て、そしたら僕の親父とおふくろの古い写真がでっかく、引き伸ばされて飾ってありました。で、親父がね、まだあれ多分戦争行く前だと思うんですよね、丸坊主で。これで4人の同級生たちと一緒にね、収まった記念写真です。それとおふくろが18の時に、まあ、日本髪でなんか立ったのがあって、まあ、2人ともね、まあ、実はもう亡くなってるんですけれど、思わぬところで2人に対面しまして、ドキドキしているところでございます。ぜひ皆さんのお力で、まあ、本当こういうものっていろんな方の、ね、告知っていうのがやっぱり大事だと思います。ぜひ皆さんのお力で、まあ、盛岡でやる第一会場、それから大沢温泉の方でやる第二会場、いろんな方が来ていただけるようにいろいろご協力を願えればありがたいと思います。本日はありがとうございました。
ただいまより大沢温泉菊水館昔ギャラリー千ヶ谷かやぶきホール完成披露記念、もう一つの鈴木敏夫とジブリ展 鈴木が愛した風景写真のオープニングセレモニーを始めさせていただきます。それでは主催者を代表いたしまして、株式会社大沢温泉代表取締役高田貞和より皆様にご挨拶を申し上げます。
今回ですね、菊水館、かやぶきホール改修して、お披露目ということですが、その経緯についてちょっとお話しさせていただきます。菊水館は元来宿泊施設としてやっておりました。まあ、今後も宿泊施設として、瓦屋根の方は利用するわけでございますけれども、平成30年の8月ですね、あちらの上流の方の橋、車両が通れる、車が通れる橋ですね、これがちょっと基礎の部分が崩れまして通行不能になりました。まあ、その後ご予約も入ってましたので、しばらくは頑張って営業してたんですが、やはり無理があるということで休業に入りました。まあ、昨年の4月ですね、市当局のご協力もあって、橋が直りまして、通行できるようになりました。まあ、そのタイミングで国の方の国土交通省観光庁の補助事業がございました。これが地域一体となった、観光地の再生、観光サービスの高付加価値化事業と、ちょっと長いんですけれども、ともかく観光地を盛り上げようという補助で、これは地域で申請すると。まあ、花巻市さんが取りまとめ役をやって、花巻地区は9社が申請して、それを補助をもとにして、我が社もいろいろやりましたが、そのうちの一つがこの菊水館です。まあ、菊水館今後どうしようと、いうことで、私としては、かやぶきのこちらの方の客室、ちょっと山水閣とか湯治場から見ると中途半端だなと。で、こういうふうなイベントホールみたいにしまして、あちらの瓦屋根の方の部屋は残して、イベントをなされるような方がいれば宿泊しながら準備されて、イベント中泊まっていただくような施設にすれば、よそにないものができるんじゃないかなというふうにして思いまして、このようにした次第です。で、スタジオジブリのですね、代表取締役プロデューサーでいらっしゃる鈴木様、こちらにいらっしゃいますけれども、以前から大沢温泉の湯治場がお好きで、たびたびいらっしゃってくださってました。で、工事しているのを見てですね、大沢温泉もいろいろ苦労してるしと、そういうホールができるならばと、また今回は盛岡の方でですね、昨日オープンセレモニーがございましたが、鈴木敏夫とジブリ展という移動展ですね、それが昨日からセレモニーやって、今日4月7日から5月24日まで、開かれております。まあ、それにちなんで、じゃあ大沢温泉でももう一つのということで、ここにもう一つの鈴木敏夫とジブリ展とこうございますけれども、こちらご縁がありまして、こちらでやっていただけると、そういうお声かをいただいて、それは非常に助かります、また面白いですということで、本日の運びとなりました。盛岡の方の展示会は5月の24日までですけれども、まあ、ご好意で、こちらの菊水館の方は12月17日までというロングランでございます。どうもありがとうございます。
それではご来賓の方々を代表いたしまして、花巻市長上田統一様の代理で、副市長の松田様よりお祝いのご挨拶を頂戴したいと思います。
私が申し上げるまでもなく、この大沢温泉、皆様ご存知の通り、古くは宮沢賢治さん、そして高村光太郎さんなど多くの先人の方々から愛された温泉宿でございます。そして、この通り豊沢川の流れの音を聞きながら四季の風情を感じることができる、本当に全国に根強いファンのお持ちの温泉宿でございます。その中で、この菊水館、このように大きな瓦、かやぶき屋根、そして、貴重な温泉宿の施設でございますけれども、今回のリニューアルにあたりましては、高田社長はじめ、大沢温泉の皆様と花巻市が連携してですね、国の補助金を活用してなんとかリニューアルしようということで、計画を策定して、国の方に提出いたしましたところ、やはり素晴らしい事業だということでお認めいただいて、今回のリニューアルに至った次第でございまして、今後花巻の新たな魅力を発信する拠点になるというふうなことで、大変 大いに期待しているところでございます。またスタジオジブリの代表取締役の鈴木様には花巻市でもですね、平成30年そして翌年の令和元年と宮沢賢治童話村で開催いたしましたイーハトーフェスティバルにご出演いただくなど、これまでにも本当に花巻市を応援していただいているところでございます。それに加えて今回本当に子供から大人まで世代を超えて、そして国境を超えて愛され続けているジブリの世界観というものをこの花巻の大沢温泉で感じることができると、そして花巻の大沢温泉から発信することができるということで大変感謝しているところでございます。本当にありがとうございます。さらに花巻のに多くの方に足を運んでいただいて、にぎわいのある観光都市花巻ということを取り戻していきたいというふうに思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠におめでとうございます。
スタジオジブリの鈴木です。映画の公開であれイベントであれ、本当にお客さんは来てくれるんだろうかって、これいつもね、今回だけは絶対大丈夫って一度もないんですよ。だから今回ここでこういうものを開催させていただくことにおいてですね、まあ一言で言うとものすごく心配です。でまあね、何しろお金もいただいてお客様からそれで開催するわけですからね、ただじゃないですから、そしたらそれに見合うある種のサービスってそういうものになれば幸せなんですけれど、さてそれがうまくいくかどうかです。鈴木敏夫はともかくですね、ジブリの方は多少アピールはできると思いますんで皆さんにね喜んでいただけたらいいなと思っております。で、まあ、実は高田社長が先ほどねご紹介願いましたけれど、ここ数年本当に僕ね、まあ、間を置かずねよくこの東島の方にねお世話になっておりまして、まあ、個人的に言うと腰が悪かったり足が悪かったりするもんですから、で、まあ、そこでここへ来ると非常に体の調子が良くなるって、でそういうことで言うと本当にね感謝に絶えないんですよね。これでそれで、まあ、実はここをリニューアルするって伺った時にね、何しろイベント会場でしょ、えって思ったんですよね。せっかくねいろんな人来たがってるからそのまま泊まれるところにしとけばいいなってお腹の中で思ってたんですけれど高田さんがね強い調子でとにかくそういうものにしていく、先ほども伺いましたけれど、まあ今回、まあ、改めてねその飾られた、まあ、カヤラっていう人の写真を飾ったわけですけれど、それで改めて見て、あやっぱりこれ正解なんだなって、これで、まあ、いろんな方の努力があったと思うんですけれど、僕もさっき内覧をさせていただいてね、本当に自分の想像を上回ってね素晴らしいものができたなと思っております。じゃあ素晴らしければお客さんが来てくれるかっていうと、これまたね心配になるんですよ。でそういうことで言えばですね、まあ、いろんな機会に、まあ、いろんな形でいろんな方に話す中で、まあ、いろんな方に来ていただけたら一番嬉しいなと思っております。まあ、ともあれこういう形でね、僕らもね本当協力っていうのか参加できて本当に嬉しいです。高田さんには本当にお世話になってます、ありがとうございます。末永くこの大沢温泉のここの地を、ね、ここの地がですね、まあ、いろんな、ね、施設その他ともども、まあ、ずっと続いてくれることをねちょっと願っておりますんで、よろしくお願いいたします。まあ、これあんまり人には僕言わないことにしてるんですけれど、ちょっと最近お忍びっていうのが内緒で宮崎駿もついてきたりしてるんですよねそう彼がねすごい喜んで、とにかくお風呂もさることながら食べるものも美味しい、これで何しろ有名人なもんですからね、あんまり人にさらしちゃまずいなと思いつつ、彼が喜んでくれたのは僕にとっては本当に嬉しかったんで、まあ、こういう機会に皆さんの方にもご紹介したいと思います。ますますのね本当にご発展というのかそういうことを祈りつつ挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。
株式会社リンプー社代表宮沢和樹様からも一言ご挨拶を頂戴いたします。お願いいたします。
私は宮沢賢治 賢治さんの8歳年下の弟、宮沢清六の孫になります。この賢治さんが本当に好きだったこの大沢温泉で、今日鈴木様と高畑勲さんのこととか賢治さんのこととかお話できるの大変楽しみにしております。本当に今日はどうぞよろしくお願いいたします。おめでとうございます。
鈴木さん、この展示の一番気に入った場所とかってあります？
僕自身がね、彼女の写真は、個々には見てましたけれど、これだけ一つの場所に一堂に会して見るっていうのは初めての体験で、それにまず圧倒されましたね。あ、こうやってやってみるとすごいなって。それがまあ素直な僕の素朴な感想。バクトンチェイっていう村があるんですけれど、まあ日本人はまず行ったことがない。そうするとそこをね、彼女が撮った写真、そうするとまあそこにおいてはね、まあ彼女のその暮らすね、出る町と、それから彼女がシングルマザーなもんですから、その自分の息子、そしてその友達たちで、これがまたいいんですよね。それとなおかつ何しろ大沢温泉と同じく自然にあふれてるから、それを撮った写真、これでまあひょんなことでまあジブリと関係ができたことで、そうすると今のね最新作としてはジブリパークですよね。そうするとジブリのパークをね、彼女だったらどう撮るんだろうか、ものすごい興味があったんですけれど、まあそれもまあそこには宮崎駿、そしてジブリパークを作った宮崎駿の息子である五郎君が映ってますけれどね。そしてまあこれは東京三鷹の方なんですけれど、ジブリ美術館、そうするとね、彼女の目を通すとね、なんか面白いんですよね。それをねこうやって一度に見るっていうのは、なんとも言えない、まあ、圧巻という言葉があると思うんですけれども、その贅沢な空間にここが今なってる、それがすごく嬉しかったですね。と同時にこのポスターもね、これ実は彼女が書いたんですよ、この今のね。そうするとね、普通マクロクロスケってこんな風に書いた人僕初めて見たんですけれどねよくこんなものを考えたなと思うんですけれど、でそういうことで言うと、まあいろんなね魅力に満ちてる、本当に今回この場所をね提供していただいてすごくありがたかったっていうのが嬉しいんで、本当に高田さんありがとうございました。改めて感謝させてもらいます。
とりわけ花巻には思いがあって、
それはやっぱり宮沢賢治っていう人にやっぱり興味があったんですね。これでぜひ訪ねてみたい。ほんで僕の頭の中にね、実はものすごく印象に残ってるのが花時計なんですよね。虚構の世界じゃなくて現実にね、こういうものが、ね、実在するってことに感動したことを覚えてますね。それはありました。
賢治さんと、まあ、うち、まあ、私からすると祖父の清六さんとの一番最初の接点って高畑勲さん、でジブリができる前にそのセロ引きのゴーシュをアニメ化するっていうことで高畑さんいらしてて、でその時からこういろんな話を祖父と話してたんで、でそれがすごく今でも印象に残ってて、で今日ちょっと色あせちゃってるんですけどね、こういう最初絵を描いてですね、でうちにこの原画を置いててくれたんです、高畑さんが。
向尾さんの絵ですね。向尾高村、美術のね向尾高村っていう、でまあこの人がね、まあその美術っていうのか、この東北の絵をね支えた人なんですよね。
あ、そう。でその他に小川さんとか井上さんもわざわざうちに来てくれてですね、そのジブリの背景がっていうか美術の方なんですか、そういう人もよく祖父にやっぱり会いに来てたんですね。
だからもう高畑はジブリはなかったけれど、その今 その高畑とはね付き合いが深くて、ほんでまあちょうど皆さんご存知だと思うんですけど、テレビでハイジっていうのをやってて、でそれをやりながら一方でこのね今のセルヒキの5週、これを作ってたんですよね。あれこれでね、気の長い人でね、気のが長いっていうのは普通ね、映画にしろテレビにしろ短い時間で作るんですけれど、時間がかかるの平気な人なんですよね。だからこのセルヒの5週、僕の記憶によればやるって決めたからね5年ですよね。
鈴木敏夫とジブリ展岩手展と、もう一つの鈴木敏夫とジブリ展鈴木が愛した風景写真についていかがだったでしょうか。この続きは来週放送します。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。